ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい、
4月も中旬に差し掛かりました。
もう早いですね。
15日なのかな今日は。
そうだね。
いやー、ということですが、春休みをね我々取ってましてね。
ね、
うーん、
楽しかった
ね。えまず前回整形だなんだ話してましたけども、
はい、
もうダウンタウンはダウンタイム、
ダウンタイムは
終わって、
まあ終わってっていうか、まあ完璧にいくのは半年間ぐらいかかるらしいよ。
そうなの、
うん、
そんなかかんの、まあ、じゃあまだダウンタイム中なの。
ダウンタイムっていうか、まあいわゆるダウンタイムは抜けたよね、もうあの、うん、腫れてるっていう状態は、
はいはいはい、
うん、完璧に馴染んでくんのは半年だって言ってたけど、
なんかだからちょっと変な感じになってるもんね。その眉毛がちょっとこう釣り上がってるのか、
呂布カルマみたいな感じでしょ、眉毛
こっちがなんていうんですか、ま、眉尻っていうのが釣り上がってるのか、
うん、
眉頭、うん、眉間がこう
下に来てんのか、
そっちなのかな。そのやっぱシワがすごかったのがこう広がるってことは、
うん、
なんていうか引っ張られるというよりかは表面積が広くなるじゃない、
うん、
シワがこう広がるっていうか、その溝がなくなるっていうのは、そうなるとこう下に、だから眉間が下に追いやられちゃったんじゃないかな。
だこうすると
こういう、
こうすると普通
こういう顔に見えるのよ。
だとあの
なんかその
眉間に指を置いてそれを下に下げる、
そうそう、その顔に見えるから、やっぱちょっとこう、
だからこう眉間をちょっと上げると、
ああいつもの
いつもの顔になるでしょ、眉毛
な、
うん、でも話すと眉毛がもう呂布カルマですよね。
そうそう、だから眉尻が、
ね、
眉尻が必然的に上がっているような感じになって、眉間が押されてる感じなのよ。
これはね、だから、うん、全くその
治ん
の、いわゆる手術ってやったじゃん、目の下の
目の
熊取りの、
はいはいはい、
これ全く関係ないんですよ。これは
だからおでこでしょ、
おでこの注射なんですよ、
うん、
ボトックス注射ってやつ で、
うん、
でこれなんかはもう3ヶ月に1回ぐらい、半年に1回ぐらい打たないと、もう元通り戻るらしいの。元通りっていうか、今もう完全にここの、菌を入れるんで、ボツリヌス菌だかなんてかっていう、でこの眉毛の上の動きを抑える菌が入ってるから、
うんうん、
全然こう動かないんですよ
もうすごいよ、表情なく、だから眉尻だけ動くわ、
眉尻だけね。だから
眉間の方全然動いてない
もん。おでこにこうシワがいかないようにこうおでこの動きを制限されてる。これだから前さ、こんなにシワがあるんだぜってくしゃってやったじゃん、
うん、
あの動きを今こうやってんだけど全然いかないんですよ余計あの目がもう呂布カルマ真っ盛りになって
る。上げようとすると眉尻しかこう上がっていかないから、
そう
余計呂布カルマになるのよ、
うん、だから呂布カルマずっとこれやってんのか
ボトックスやってんだあいつ、
ボトックスやってんのか
あいつって言っちゃもう申し訳ないけど、うん、あの人、
まあだからこれなんですよね
それは3回追加打つの、また
いやいや、もうこれはあの、うん、1回やってシワが、うん、このだから3ヶ月間ぐらいシワにならないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
そうするとシワが伸びるっていう、
うんうんうん、アイロンかけた状態、
アイロンかけた状態になるから
服ってすぐシワになるじゃん、
うん、
またじゃあ戻っちゃうってこと、
でも戻んじゃん、また
じゃあまたやるってこと、
ボトックスの人って結構定期的に打つっていうじゃん、でも俺もなんか嫌なんだよ、この違和感がすごいから。
いや違和感だよね、
顔の上がらない、
お前自身にもあるんだ、
あるあるある、おでこを引っ張っ突っ張ってる感じ
あ、やっぱあるんだ、自分にも。
すっごい突っ張ってる感じがする。
こうなんか、硬い何か板を、なんか置かれてる感じなのかな。
ね、
動かないっていうかさ。
上でこう、うん、上にこう、なんだろう。うん、こう、吊られてる感じ。洗濯バサミかなんかで。
まあまあ、それで、治ればいいけどってことが。
だから、なんもなくな、ただ、この熊のところはね、すっげえ硬くなってんのよ。
目
の下が。
熊も全くわからんよ。違いが、その、どうなって。
全然違
う。そうなの、
ね、熊はすごい。もう驚異的。
前がどうとか全くわかんないから。
全く出てないのよ、熊が。
そんな熊なんかに目がいかないのよ、その、呂布カルマの前に。
呂布カルマがすごくて。
眉間押され顔が。うん、眉間を上から押され顔の方に目がいっちゃって、う
ん。だって目の形変わったもん。呂布カルマのせいで。
だから。それは早く治ってくれないと。
うん。熊はね、すごい。これは。
なんかこう。こうなってるよ。
あの、あれでしょ、歌舞伎の。
歌舞伎
見え、見え切ってる感じ。なってん
だよ。オールウェイズ見え顔になってんだよ。
そうなの。漫才やってる時とかも、すごい気になって
る。見開いてる顔なんだよね。
大見え切ってる感じでしょ、この目を。
目見開いてんの、今。
今は見開いてるよ。
普通にしてよ。
普通にするとこういう感じ。
これもなんか普段の風潮じゃないですもんね。
でこうなんか
何かこうやられてんだよな、
うん、押し付けられてんだろうね、
あ、
うん、でこうすると普段でしょ、
そうだね、
うん、
だからやっぱだから常に
眉間を下げられてるんだ
よ、ね、おでこのセンターの上のところを引っ張ればお前に戻ってるわ、
うん、
やっぱ押されてんだ上から。
これをでも離すと、
うん、
だ朝起きた時なんてすげえぜ、カチカチでもう目が全然もう上がんないというか。で俺なんかもう
だからさ、その
こう押してくるもん。
今日僕がね彼に送ったんですけどね、
あれは違うでしょ全然もう。
何なのあれ、そのおでこの注射の弊害みたいな。おでこがもうすごいこと、コブダイのようになってる人の写真を俺は送ってあげたんですけどね。うん、お前大丈夫か、注射でこうなるんじゃねえか副作用でみたいな。いや、これではないよとは言ってたから安心したんですけど、ね。
これは違うよ。これだってあれだよ。
だってシワ取りって書いてあるよ、これ。
シワ取りだけど、これはあのヒアルロン酸じゃない、さらに、自分の、トミー・ジョン手術とかでやる、自分の血小板かなんかを頭、おでこに入れてるでしょ、これ
は。そうなの、
うん、PRP って書いてあったよ。再生医療の血小板をおでこに入れてんだよ。でなんかやりすぎちゃったんじゃない、まあ、このボトックスだから全然関係ないの。
なるほどね、
そうそうそう。
まあじゃあちょっとこう3ヶ月ぐらいしたら元のこの動きに戻るってこと、
ね、戻るんだ
よ。その呂布カルマの押さえつけられ感はなくなる、
ね、なくなんない。元に戻っちゃう。
なんか窮屈そうだもんお前。
窮屈なの、すごい窮屈。うん、
ずっと
だから
この辺がすごい窮屈そう。
でボトックスだけだったらなんかあボトックスだけだってなるけど、うん、もう2つやってるから一気に。だどっちからの
絵？熊とってこと？
熊と。
熊もあんのその針が？
熊はない。熊はもう
窮屈感はないってこと？
もう痛みは消えたね。前まで
上からの窮屈だじゃん。
目から血とか出てたけど、う
ん、恐ろしいな。
朝起きたら、
朝起きたら目から血が出てた、
うん、
なんで。
いや目の下をだから切ってるから。ここがねすごい硬いのよ。触ってみる、軽くグッてやったらダメだよ。
やだよ、
血出ちゃう。
やだよそんなこと言われて触んの。グッてやっちゃうから俺。
ここ軽く
岩橋だったらやっちゃうぞお前。ここやっちゃいけねえってことやっちゃうんだから。
骨じゃなくてここに
脂肪。やだよそんな相方の眉間、相方の何、
脂肪
が目の下が硬いのを触るのやだよ。
ここに入ってん
の、お前の。だから脂肪じゃない、だヒアルロン酸だ
ってこれ。脂肪だって、だから脂肪を入れてんの、
お前の脂肪、
うん、自分の脂肪を取って、へこんでるところに脂肪を入れ
た。脂肪取ったんだよそれ。だったらまた入れるなら、
だから膨らんでる、目のまぶたの下がまず膨らんでるの脂肪で、
うん、
で それによって脂肪が入り込んじゃって、
うん、
でその脂肪を取って、うん、で逆に脂肪があるから下の方がへこんでんのね、
うん、
だから凹凸が激しくなるからクマが見えるんだって、うん、クマとなって、
うん、
だから、脂肪が入ってるところから脂肪を取ってくぼんでるところに脂肪を入れてやるとちょうどいいって言って、で真っ平らになるから、だからクマのこのやつれ感がなくなるって言って、
取った脂肪入れたの？
取った脂肪は見せたじゃんお前、
うん、
あれはだから脂肪が多かったから、うん、あれは取って、
うん、
あれ多分焼いて食べたんだよ。
誰がだよ。石たちが、
石たちが、
なんでだよ。
いやだあれは捨ててるよ、うん、そら。
だけど脂肪じゃねえんだ入れたの、
それ同じところの。
え？
俺のはだからじゃあ8入れて2、うん、あれ見せたのが2、
うん、
2を除外して10あったうちの2を除外して8をこっちに入れた感じ。
同じところから取った脂肪を2個減らして8取ったとしたら、
うん、その8をへこんでるところに入れたの。
10取ったら8を入れたの、
うん、で 2が
見せたやつ、
見せたやつ、うん、左右。
じゃあ最初から2だけ取ればいいんじゃないの。
2だけで取るとダメなの、
うん、ダメなんだ。
そう、
1回10取らないと
下に入っちゃってるから脂肪は
違う位置に、
うん、違う位置に動かさないと、うん、このへこみが治んないんだって。
で相対的には脂肪量は減ってるよってことね。
そう、だから目の下のくぼみのどうなんだろうね。だからすごいこうしゃくれ顎みたいになってるのよ、横から見ると。
うん、
脂肪が、
うん、
顎の部分が、でそれを顎の部分のしゃくれの部分を削って、
うんうん、
そのへこんでる部分にこう達した感じ。
あ、まあまあ土地のね、斜面の、
うん、三日月みたいになってるのの三日月のこの下の方を削って、うん、こう下を、
まあちょっとお前が分かってればいいんだけど、
そして
でその見栄え的に俺たちは別に全然分かんないですよね。その
いや全然違う、
まあ、お前がその
目の下に関しては
そういうのはね、やっぱ自己満の世界だから、
めちゃくちゃすごい。これは
それはやってよかったんだ。
これはやってよかった。
おでこは、
おでこは今んとこちょっときついね。
やんなきゃよかった、おでこは。
別にやんなきゃよかったじゃなくて。
だってそもそもシワの方が気にしてたじゃない
か。シワはだいぶなくなってるから。
でそれは動きがないから、抑えつけられてるからだぜ。うん、
だからこれを、
この窮屈感がなくなったらまたシワだらけだよ、お前多分。
だそれを見てからね。うん、じゃあまた
シワか呂布を取る、どっちを取るんだよ。呂布を取るのかシワを取るのかさ。
呂布面白いんだよな。すげえ
面白い。いや、まあ面白いよ、面白いよ。なんか眉尻だけ、眉尻だけ上がってて、ここ全然動かねえからさ。
そう。
眉間が。だから。絶対眉間が上に行かねえから。
それこそ春休み。
この顔できないでしょ、うんっていうさ、その、え、どうしたのっていうこのさ、ま、眉間が上がるあの表情できないでしょ。
できてねえでしょ。
目、眉尻しか上がってねえ。
目だけで。
あ、
いや、もう家族でめちゃくちゃいじられたしね。呂布カルじゃんっつって、息子に。息子ラッパー好きだからさ。パパ完全呂布カルじゃん
っつって。呂布カルって言われてんだね。
呂布カルっつって。
いやー、まあまあまあね、馴染んできた時をちょっと楽しみましょうか。
まあね、
でまだ完成形ではないと言われてますから。
今日9日でしょ？
今日は4月9日ですね。
ですよね、今実際はね。今週末から始まりますよ、私。
はい、何がですか？
教習ライフが。
あら、バイクね。
もうね、申し込んできてお金も払ってきました。
おー、やっともう本当にスタートラインに。
入校しました。
いろんなことをさ、フライングしてたけど、
はい、
ようやくスタートラインに立てて。
適正っていうのを受けに。
おー、ありました、ありました。ね、
金曜日行ってきて。
うんうんうんうん。
うん、で、まあ、ちなみに明日なんですけど、
うん、
バイクを見に行きますね。
またリフなんなフライング気味だよね、その辺はね。
ただ、
うん、
本当に納車が1年とかかかるのもあるんだって。
うん、ああ、そういうことね。そう、
だから実際
もう今からやっててもういいってぐらい
だ。全然、じゃあこうしてください、ああしてくださいって言って
1年か
2年とかもかかる時もあるんだって。
最初の1台でそれつらいね。
うん、だから
なんか1台買っといてのさ、うん、2台目でそれだったら別に乗ってる間に来るからいいけどさ、
うん、
最初の1台それきつくない？お前が熱がさ冷めてるパターンあるもん、ね、
だから
2年後とか
でまんまでよければね、
うんうんうん、
すぐだと思うんだ、
うん、あ、これがいいっていうのがあればね、
このまんまでいいですよっていう ただここをこうしてくれああしてくれって言うとその部品が届いてで工事してみたいなことになると、まあ 3,4 ヶ月かかっちゃうっていうのがあって、
なるほどね。
まあどうせでも免許取れるのって2ヶ月後ぐらいじゃん。だから6月7月をめどに納車できるようにやってもらう。
まあだからそのねバイク楽しいしさ気持ちいい、これから夏に暖かくなるから絶対バイクシーズンなんだけど、それを水を差すように悪いけどさ、やっぱ事故は本当気をつけないとだよ。
本当そうなの。
本当に俺ほら家族で沖縄行ってきたけど、なんだろうその普通のさあの北部に向かうね道があるんだけどさ、
あの58号線
58号線だったかな、
高速
高速じゃない
道、高速じゃない58号だ。じゃあ
そうそうそう、うん、でもう何回ももう行ってた道なのよその滞在中に、
うんうんうん、
で何回も行ってた道だから、この時間にこの混みはおかしいっていう状態になったわけ、
うんうん、混んで
る、何この渋滞と、初めてだと、
うん、
ほんと動かないのよ一向ね、おかしいって。でもどんどんどんどんさその対向車は進んでいくわけで、こっちだけおかしいわってなって、俺行ってくるわっつって降りてね、その動かないから多分支障ないだろうと思って行ったんですよ。そしたら20台ぐらい先に事故だったんですね、それがね、うん、バイクと車の、
うん、
でもバイカーの方がもう流血よ、
うん、
顔面
うわ、
うん、でもう警官が一人来ててさ、もう大丈夫ですかみたいな、でもうほんとうつうつです、
うん、
ぼーっとしてる。でもまだ意識はあったみたいで、あよかったですねみたいになって、で救急車呼んだんですか、呼びました。でもその辺にヘルメットも転がって、バイクももちろんもそのセンターラインに横転したまま、
うんうん、どういうバイクだった
の。普通のニーハンぐらいかな。
あハーレーではないんだ
ね。ハーレーではないです、ハーレーではないです。ハーレーだったらあんな風になってないんじゃん、やっぱもっと頑丈だからさ、うん、逆に車の方が
K よりも排気量あるから
ね。もちろんね、
K
より硬いだろうし、
うん、
K のが大破しちゃうぐらいじゃない、うん、ハーレーと K だったら。だからやっぱ車の方がもう本当に寄り添って、すいませんみたいなずっと言っててさ、うう警官の方にその大変な事故ですねってなったけど、でもすごいですよ渋滞って、どうしますって、僕がやりましょうか交通整理みたいな。
お前がね20代後ろから
20代後ろから誰もだから気にならないというか、
待つんだ、
待ってるんですよ優等生のように、
うん、
俺はすげえ焦っててさ、その時さ何時までにスパとかあったかな、
予約とかしててね、
もう早くしてくれよってなってたから、道中もさもうしびれしてプープーも鳴らしちゃってたのよ、
うん、
でも何にもねえからもうこれわかんねえ、なんかあんだなっつって、うん、行ってみたらそんなことになってて、あこれはしょうがねえかと。でもなんとかしないともうこの先どんどん俺の後ろもどんどん連なってたから、じゃあ俺が対向車止めますよと、うん、でこの辺ちょっと動かしてもいいんですかと、うん、メットとか、
うん、
やめてください、
うん、
ああそうか、
まあ、そうだよ事故
の検証あるのかと、うん、でもこれがあるとだいぶすごいこの邪魔で、うん、そのメットをこう行くのも一苦労だしみたいな、だけどまあ動かしちゃダメなのかってなって、まあでもとりあえず対向車をさ一回すいませんって止めさせてもらって、
片側交互通行、
そうで一回ずっともう動かないでいたこっち側のラインの人をこう動かしたんですよ、
うん、
ほんで動かして動かしてさ、で俺が止めてる方も対向車も5、6、7台ぐらい溜まってきちゃったな、ってでもまだこっちの方が多いから、
うん、
ほんで、何台か20台が動かしてさ、あ結構動かしたな、じゃあ行かせようかなってなったタイミングなんだけど、そっからさ、あの20代行かしたらさ、全然来ないわけ。
うん。
そりゃそうだよね。もう、
お前の
俺の車でもう、さらに渋滞。
渋滞できてるね。
戻ったらすげえ渋滞作ってたさ、俺の車のおかげで。
ピーピーで。
でも俺の車を誰もやっぱさ、超えていかないんだよね。
いや、横空いてんのに。
横空いてんのに。すごいなと思って、すぐ俺も動いてさ。うん、でも今度はまた、こっちが動いちゃってるから、また俺、
町だね。
町、その、事故現場の一番最前列になっちゃって。うん、そっからまた、うん、やってみたいなことでさ、結局スパは中止になるし
なったんかい、
中止というかもういけないいけないじまいになったしさ、時間的にね、
あれ大村じゃねえみたいになんなかった？
ああそれなかったね。やっぱ普通の沖縄だし、こんな事故現場があるし、
まあまあ、
そっちにみんな目が行っちゃってたから。だからこれ藤田に言おうと思って気をつけなきゃダメだぞっつって。
でもスピードは出さないからね俺。
いやいやスピード出さないから大丈夫ってわけじゃないし、ね。まあまあ、
だ出すの方がリスクが高いじゃん。
そうだね。
だけど基本的にあんまりスピード出さない人だからね。高速も乗らない予定だから怖いから。
下道は専属ハーレーだ。
下道で県外とか行っても神奈川ぐらいまでの、感じだよね。
あ、そうなんだ、うん。箱根までだ。
箱根なんか行かない、おっかないから。山道だから。くねくねしてる。
どこだよかな、あれか。横浜。江ノ島までか。
江ノ島までだよね。とか。だって基本国道だよね。
国道でね。
広い、広い国道。で、一番左を。
まあ、高速とかになるとスピードも出ちゃうしね。
うん、怖いしね。
怖いしね。
うん、
でも高速の方がまあ事故はないとは思うけどね。なんか信号もないしさ。
一応旧車買うからバラバラーンってなっちゃうとか怖そうだなって。
そしてメンテナンスの問題ね。
うん。
まあまあまあね。
まあだからたまに乗る感じだよね。
それだけはね、やっぱバイカーとしてのさ。
そうだね。
つきまとう宿命じゃん。危ない事故は。
でもヘルメットもさ、買いに行ってきてさ。
早いな。
早いっていうかね、持ってかないといけないの
よ。あ、そう、ええ、そんなことなかったよ。
いや、買って持ってきてくださいってなってた。お
それは小山自由だと思うけど。
いや、
そこは
小山ドライビングスクールはもうレンタルが今まであったんだけど、多分コロナなんじゃない、コロナの後からはもう自分で買ってきてくださいになったんじゃないかな。
そういうことね。
うん、
レンタルだとしてもお前でも買ってたんじゃない。
いや、でもそこはフルフェイスかジェッペルしか、ジェットヘルジェッペルしかダメだって書いてあったから、うん、俺ハンヘルにしたかったのよ。
まあまあまあね。
ジャーマンヘルメットとか、あれで行きたかったけど、あれだとダメなんだって。だからやむなくジェッペルを買って、でそれをちょっと加工しよう、エイジング加工しようと思ってね。
まあまあそういうのもな。
あと手袋も買ってね。
楽しみの一つだからな。
そう。早く行きたいな。で買ったのよ、サーモンとメガネもね、買いまして、これバイク用に。
え、それ、
これ、これサーモンと
バイク用なんだ。
バイク、バイク、バイカー用の、
ハーレーとはなんかね、かけ離れてる感じ
です。まあまあハーレーサングラスだけどね、でもこれもかっこいいでしょ、渋いでしょ。
まあ街乗りぐらい
で、これでロン毛で行ったら渋いよね。黒ロン毛でね。
まあ、黒ロン毛はね、ようやくハーレー感あるけど。
そうそう、早く伸びねえかなって肩まで。
今の髪型でやっぱジョグとか乗ってる人なのかなみたいな、そのポップだからね。
まあね、
世界の終わり聞きながらジョグ乗ってるのかなっていう。
悪くはないよ。全然悪くはない。
悪く
は
ないよね。
悪くないよ。
いい音楽だし、
いい
乗り物だからね。ただお前のね、たけだけしいさ、アメリカのスタイルとは違うから。
違う。
パステルカラーでさ、服着てそうな、
ね、短パンでね、
短パン着て
スニーカーでね、
感じの人じゃん今の感じ、
今ね。だからそろそろ白髪、でも白髪もねだいぶ出てきてるんだけど、あんま目立たないね、この髪型やっぱ。
いや昼間すげえ目立ってたよ。
あ、目立って
たよ。外で、あ、こいつ結構また
来てる、
また来てんの。
あ、じゃあちょっと黒くしようかな
思ったよ。
もう黒くしたい、
早と思って。
もうすごい早いな、
早と思ったよ。室内じゃね、あんま目立たないけど、やっぱり外行くと相当目立つなって。
1ヶ月ぐらいかな、月1ぐらいでやんないともう無理なんだね、俺白髪が。
だからもうすごい、今もうなんすごいんじゃない、白髪そんな早いってこと。
染めなかったら、
白ロンは渋いんじゃない。
白ロンは渋いよね。
白ロンは、
バ
イカーとしては
めちゃくちゃ渋い
と思う。そうしないんだ、シアロンは。
いや、伸ばしてる段階でどうなのかなって。汚ねってまた言うじゃん、お前が。
いや、俺はその時言ってないよ。アフロの白髪の時は。マネージャー陣だよ。
マネージャー陣がね。
言
ってた。いや、すげえ老けて見えると思うんだよね、シアロンは。
まあでも、50だろ、50っておっさんだからな。
だとか。
うん。
ちょっとだから、若干舐められる節もあるじゃん、まだ見た目若いから。
何がですか
俺ら。
あ、今、
舐
められる節あんのかな。
舐められるっていうか、まあ40代前半ぐらいに思われちゃってる 節はあるよね。
まあ、40前半で言われても別に疑われないんじゃない、
うんうん、50もう50ですみたいな感じではないもんね。
50なんだ、すごい若いっすねとはなるかもね、
うんうん、そうなのよ、
うん、
だからシラロンはしてみたいけどね。めちゃくちゃかっこいいじゃん。
シラロンは渋いよね、ハーレーで、
うん、渋って
なるじゃん。シラロンで言って
ね、言ってね、
うん、
それこそレイリーですよ。
やばいね、
ワンピースの。
それやばいんじゃない。め
ちゃくちゃかっこいいよね、うん、
いやー、ということなんですが、うん、いよいよじゃあ、免許を取り始めると、
はい、YouTube チャンネル始めようかな。
何なんですか、あのバイクの。
バイク
始めてみれば、
うん、
お前だけで。
俺だけでね、
うん、
で
回ってねえのも面白いじゃん。
面白いよね
全然回る可能性もあるしね。
ハーレーおじさんへの道って
、うん、
バイカーへのロード。
好きな人絶対好きだから。
そうだね、
うん、
やってみようかな、
うん、いいと思う。
50になるために、
うん、
あのバイカーに目指してみました。
何
にも分かんないんですけどねっつって、
うん、
おやってみようかな。
いや、いいと思いますよそれは、
うん
ね、
やってみよう、
うん、さあということで、あ、ザ・セカンドもね、
あ、
また始まるんですよ、
また
15日で、
うん、
本当にだから5日後とかに始まるんだ。
これが流れた
ね、ダブルアート、タモンズ、半次郎、リニア、囲碁将棋、タイムマシン3号、マシンガンズ、逆転速、母心と金属バット、ラフ次元とモンスターエンジン、ロビンフットと七曲がり、ザ・パンチとカモメンタルが、
うん、
20、21と両日行われて、これの勝者がもう来月の本戦ベスト8で戦うということですか。はあ、これ囲碁将タイムマシン3号がやっぱ一番の目玉かな。
そうだね、
うん、
どっちか、
うん、
でもまあ囲碁将は去年行ってタイムマシンは行けてない、
ね、行けてないから、うん、だいぶ対策練ってきてる だろうしね。あとどこ、ザパンチ、カモメンタルとか、
うん、うん、勢いはザパンチだけどね。
マシンガンズ、逆転速も面白いしね、
うん、
あとほんとどっちが勝つか分かんないかな。母心が本当なんかすごい人たちだったらしいよ、石川さんが調べてくれましたけど、
うん、
前回も言ったけど富山県議会議員、
うん、
で元 NSC8 期生な上に、
うん、
だから富山の子なんだろうねボケは、
うんうんうん、
なんだけど福島で活動してるらしいよ。
福島、
そう、福島と富山を拠点にしてるらしくて、県議会議員もしながら、
富山で
県議会議員をしながら福島でお笑い活動とかもしながら。
福島行けんの、議員さんって。そんな
人、いや、わかんないわかんない。だから なんでそんなことできんのっていう。で、相方も面白いよ、絵本作家。
ほう、西野と一緒じゃん。
そう関敦史、面白。ほんで、
うん、
オフィス豆かなって言ってたじゃん、
うん、
これ円楽師匠とかの事務所で、落語系の事務所で、
うんうん、なるほど。
でこのオフィス豆かなの社長と、
うん、
社長が女性なんだけど、
うん、
この富山の、県議会議員のボケの島川くんが結婚してんのよ、うん、
え、あ、じゃあ社長の
でちっちゃいタイタン
ちっちゃいタイタンだ
ちっちゃいタイタン
ちっちゃいタイタンだ、ね、
ちっちゃいタイタン
ほー
ね、だからもう安泰よ、マメカナオフィス的には。島川君って社長の旦那だから、
まあ、もう、
島川君の事務所といっても過言じゃないわけ。
そうだね、だから、うん、お金は入ってくるよね。
あ、で県議会議員だしね、さらに
議員もやってるし、
すごくない。そんなコンビが金属バットとやるっていうね、
多様性すごいね
おもろいね。
すごい多様性だね。
県議会議員と金属バットはおもろいよね、うん、絵本作家とさ、
すごいね、
相反するものだから。
うん、
いやー、これ面白いな。これ母心が勝ったらすごいぞ。
でもジャルジャルが母心
負けたのよ。ですげえ受けてたって言ってたから、
うん、すごいって言ってたよね。ジャルジャル
がなんかしなきゃ1回戦受けないんですよって言ってたねいつも1回戦で僕ら負けるんですよって
、うん、
その富士に選ばれて、担ぎ上げられるけど、お客さん票になったら 僕ら弱いんですよって言ってたよね。
俺ら富士にもね、うん、あの
お客さんの表にの土俵に行けてないからね
っていう話をしたら絶対誰かいますよっつって、うん、いるって福徳が言ってたよね。
何がですか？
あの俺らのこと嫌いな絶対いますねそれはって言って
富士にね。
富士に、
まあ、嫌いっていうかさ好みだからね、
うん、俺らのことの笑いを好きじゃないっていう、
好きじゃない
落としてる人がいますよっていうのを言ってたね福徳が。
それはだって人だからそうしゃあないよね。
まあね。
ということで、これも楽しみですね。
はい。
来週には結果が分かってるけど、来週の放送も今日撮っちゃうからまだ結果分かってるであろうけど触れないです。僕らは分かってないから。
あれ
なんで触れねえんだよって思うかもしれないですけど触れれないです。
ボンチ師匠は
落ちましたよ。
どこに負けたの？
半次郎だか。半次郎だったかリニアだったか、
うん、
そっち系だよね。
半次郎とそしてリニアがやるんだね。
そう誰やねん対決です。
誰やねん対決で、
うん、面白いねそれも。いやー本当に楽しみですけれどもね。ということでそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールの方紹介させてください。こちらは、ペンネームでいいのかな、由美子さん、実は私長い間シミのレーザー治療をしたいなって思いながらも、なんとなくいわゆる美容診療は不必要に高額な治療を勧められるような気もして、ずっとどこがいいのか決められずなかなか行けないでいましたと。そんな中藤田さんが抜き差しで自信たっぷりに絶対湘南美容外科と明言されていたことを受け、
うん、
東京大学時代、
東大
なんだ由美子さん、
いやすげえ、
東大時代から社会人として弁護士になった今まで
弁護士。
いやー何かあったらお世話になります、ね長年抜き差しを聞いてきた身として、なんで聞いてたの東大出身の弁護士の由美子さんが
ね、
こんなもう
何にも学ぶことないよ
エログロナンセンスな、
うん、
聞いてきた身として藤田さんの言うことなら信頼できる、
なんで信用得てんの俺こんなすごい人に。
翌週末にレーザー治療の相談に行ってきました、
うん、
お医者さんも看護師さんも皆さん丁寧で不要な治療を勧められることもなく、
そうそう、
ふと本当に言ってよかったと思ったんですが、カウンセリングの最後に5歳は年下と思われる20代半ばくらいの看護師さんに、どうして湘南美容外科を選ばれたのですかと聞かれました、頭の中で2秒ほど、トータルテンボスの藤田さんがお勧めしてましたんでと答えた場合に、トータルテンボスとなるかトータルテンボス知ってるけど藤田さんがお勧めとなるか、そこから話が進んで抜き差しならないとという番組を聞いててと言わなきゃいけなくなるのかななどとシミュレーションをした結果、
さすがだな、
この間2秒ほどです。東京大学物語の世界ですよ、
うん、
言わなきゃいけなくなるシミュレーションをした結果、ネットで検索して口くんも良かったのでとありきたりの回答をしてしまいました私にとっては藤田さんの宣伝が効果絶大だったことは間違いないので、もしかしたら来ることになったかもしれないお仕事のチャンスを積んでしまって申し訳ないと思いながら、
大丈夫です、
今このメールを書いてます何の仕事が来るんですかねえ。
いや嬉しいね、これだから広告効果が1個あったってことですね。
まあまあ本当にね、うん、そのシミぐらいだったら本当に問題ないよね、
うん、
シミのレーザー治療だったら正直どこも問題なかったかもしれないですけど、
ね、お前もシミやってんだよねお前。
俺はシミだけやってますよ、しかも湘南さんでね、うん、だからまさに由美子さん
が言ってるのは僕南さん言ってんだよね。
そうそうそう、
ちら
シミをやらせてもらってるし、
だ俺がさ、うん、こう名前は出さなかったけどひどかったっていうところあったじゃん、
うん、
あれジェットリーがむちゃくちゃ叩いてたね。
ジェットリー、
うん、
ジ
ェットリーか、
ああ
ジェットリーか、ジェットリーじゃない、ジェットリー、ジェットリー、
はいはいはい、
ジェットリーがツイッターでこんなもうほぼ詐欺やろこいつらみたいな感じで
やってたんだ、
うん、
うーん、
やっぱそうなんだって。
俺も会ったことのあるね、
うん、
リーさんが、
リーさんが、出たよ。
さあということで、この抜き差しではですね、コーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスお願いします。
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。